ただいまより昭和50年2月20日朝のご理解をいただきます。
ご神君一つやれいたやという心でありがたし、今御影をという心になれよ。いろんな痛い痒いはもちろんのこと、さまざまな難儀を感じることがございます。その難儀を感じるときに、やれいたやというときに、ありがたしという心が生まれてくるようになったら、いつもがありがたいということになるのです。何でもない、自分の都合の良いときにはありがたいけれども、都合の悪い時にはありがたくない、ではありがたいとありがたくないと半分半分になります。そこでやれいたや、今御影を、今こそおかげをいただいておる時だという心でお礼を言う心になるよと。これは大変難しいことですけれども、神様の心が分かるというか、ご心願、神様の願いが分かるというか、いたしてまいりますと、この辺がだんだんはっきりしてくるのです。ここでは信愛、神様の愛ということを申します。親が子供を出棺するというような場合があります。また子供を言うことを聞かんときには、押し入れの中に押し込んだり、ね、または叩いたりまでするようなこともあります。それは決して憎いからではないのです、ね、そういう性根では、大きくなったら不幸せになると思うから、その小さいとき、その性根を叩き直しておこうというのが親の願いです。だからそこを改めてお詫びをする気になると、ね、例えば押し入れの中に入れられたとっても、ね、我を張ってお詫びをしないから、押し入れの中にいつまでも入っておかなければならないくらい運命がそこにあるのです。痛い思いをするでもそうです、ね、わけもないのに叩く親はありません。わけがあるからこそ叩く。ですから、そのご心を悟るときにです、叩かれながらもやはりその手にすがってお詫びをしなきゃならん、お礼を申し上げなければならない。そこで、その信頼ということなんですけれども、そこに難儀がある。決してわけなしに難儀があるということではない。難儀を受けなければならないもとは命名にあるのです。命名の家に、または命名の心の中にあるのです。因縁物語ではないですけどね、親の因果が子に移るということなのです。または自分自身が犯しておるおさまずご無礼のための聖であります。決して無下なことはないのです。わけがあってのこと、というて、その夏の難儀というものをやれいたや、今見かけようというような心になるときにです、その難儀のおかげで徳を受けるということにもなるのです。おかげを受ける、力を受けるということになるのです。そうなってくると、なるほど、親愛だなということがわかります。神様がその氏子にお徳を授けよう、力を授けようと思われるから、難儀を与えられるということにもなるのです。けれども、その難儀とてもです、ただそういう一辺通りのことではありません。その難儀を受けなければならないもとは自分の家にあり、自分自身にあるのです。そこが分かったときにです、詫びるより他にないのです。そしてご親友を悟らせていただき、 ご真理に基づいた生き方になっていくよりがいないのです。そこでいわば難儀様のおかげで今日のおかげがある、おかげの世界があるということになるのです。だからどちらにしてもやはり親愛は親愛ですね。お取り様が大変さまざまな難儀をさせていただきました。それは今日哀楽でこういうような人が助かるような場ができることのために難儀を与えられたのではありません。やはりそれには大坪の家の家の巡りがあり、私が作った巡りがあり、そこに例えば食べるものも食べられんほどしの次から次と七波が気づくような難儀なことが起こってきたりしたのであります。無意味な無下なことではありました。当然そういう難儀を受けなければならない元はこちらにあるんです。けれどもそういう難儀をですやりいたやと受けたところに、そういう難儀をありがたしと受けたところに、それが言うならば徳にもなり力にもなって、大坪一家が助かるのではない、たくさんの人が助かるようにもなってきたわけであります。ですからとても一つやれいたや今見かようというわけが分かると同時にね、叩かれた、会えたという前にすいませんというような心が出る信心をまずはいただかなければいけないということです。鴨居で頭を打つ、会えたよと言ってからその鴨居の方を叩くようなことをする。鴨居が悪いのじゃない、自分が上を低くしないから、自分が頭を下げて通らないから鴨居で頭を打ったんです。鴨居で頭を打った時にです、人間というものはすぐ思い上がる、もう本当に思い上がる。力ものないのに良い着物を着ると、もうその良い着物を着て何か良かったような気がするんですね。どうですか、そんな思いはないですか、ね、もう本当に自分が偉くなったような気がする。だから言うならば釜井で頭を打たなければならないようなことになる。昨日は何台も新車を購入したと言うてお礼お届けやらお祓いを受けに来た人があります。その方に私が申しました、立派な車です、これもうまだあんたの見越し良すぎるのとこう言うたことです。けれども、お許しいただいて買わせていただいたんだから、ね、ご用に使っていただかないとならんけれども、こういう今まで小さい車に乗ったものがこういう立派な大きな車に乗るのだからね、いかにもそういう大きな車に乗るのは当然のこと、なんか気分良くなってくる、その気分良くなってくるということがおかげ落としのもと、もう自分のそういう大きな車を乗り回しても良い資格があるかのように思う。そこで実を言うたらこれは分に過ぎたものですけれども、というならば自分を知るというか、ね、夜本当にもったいないという心で乗らなければいけないよという手間を申しました。大きな車に、ね、乗ると思うのもう本当に自分がそれこそブルジュアになったことに気持ちます、ね、そういう例えば心の状態が起きてくる時にです、ね、痛い思いをしなければならない、ね、だから私どもがそれをいつも思うんです。私も昨日からこの足の右の足、もう何十年も以前はもうちょっとでした座るだけがもう可能するんですよ。もう両方どっちかがそのもう座るのに座られない、それでもやっぱ座るのが障害だから座らんなら、 もう本当に何十年ぶりです。こんなあの昨日あたりから少し可能しだしてから座られない。で今朝からそのことを神様に、ご用意差し支えないようにお願いさせていただきおりましたら、船を漕いでるんですよ。それで傘も持っているわけです。雨が降っている傘を出しながら竿を持っておられお船をね、それ何人かの人を乗せて、まあそれで私いろいろ思い当たることがあったんですけれども、傘はこれいつも持っとかなきゃならないね、安心の傘というものを持っとかなきゃならんけれどもです。そこにそういう例えばちょっとした無理なことをしたことがです、ね、どっちか立つかずになって、まあそれから私自身がこれも悟らせていただいたことなんですけれども、してみると大難を湘南にお祭りがいただいておるな、本当言ったらこのくらいのことで痛い思いぐらいのことではない、もっと大きな痛い思いをしなければならんところを神様が、では大難を湘南にお祭りがいくださってあると分からせていただいたら、な痛いことがまたありがたいということになってきた、やれ痛いということになってきた、それが本当なんだ。大体あれがこうしたからこの痛い思いをするというのではない、その元は自分自身である。そこでやれ痛いという心に時に今見かようという心にならせていただくということがです、大事なのです。信心させていただくものが、それを端的に申しますとです、この方の道は、ね、喜びで開けた道だから、喜びでは苦労はさせんと、この方の道はもう喜びに喜んで開けた道だから、喜びでは苦労はさせん、だから自分の都合の良かったか喜ぶけれども、都合の悪い時は喜ばんというようなことではない、一切合切がありがたしと受けていけれる心、いわば喜び上手になるということ、ね、それはもう理屈抜きにしてです、おかげありがたい、大難を湘南でおかげいただいてありがたいというようにです、もう一切を喜びで受けていくならばです、もう絶対の喜びの道が開きます。喜びで受けていけるかと思うと、次には不平不足で受けている、だからおかげがいたり来たりする、ね、だから一つも本当に一つ嘘んでもよいから喜ばせてもらう稽古を本気でしなきゃな、おかげですよ、おかげだと、ね、もう一切はおかげですよ、おかげですだと言えれる信心をいただかせていただかなきゃいけない。だから信心は結局ありがたくならせていただく稽古、喜びの稽古であります。だから理屈はわからんでもよいから、先生が喜びで受けとおっしゃるから、喜びで受けていく稽古を本気でさせてもらう。今日は私はそれをただ喜びで受ける、理屈が分かれば分かるほどそれが親愛であるということが分かってくるということを今日は聞いている、ね、分かれば分かるほどお礼を申し上げなければならないことに、あとでも不平不足を言っておるということになる。昨日、数え歌のようなの5つまでを皆さんに聞いていただいて、だから6つから友までができたから一つ聞いてください。6つ難しい顔するな、福が逃げ出す徳が減る、ね、難しい顔をした、やっぱ鏡を時々見てみなきゃわからん、 何が機嫌の悪かじゃ知れんば、全部ブーッとしてからと言ったような場合があるでしょう。そういうのをせっかく積んだ徳がです、ね、福が逃げ出すです。そして徳が減るです。だからいつもにこやかにあれというわけです。むっつ難しい顔をするな、ね。福が逃げ出す、徳が減る。七つ難儀に背を向けな、難は男のもととしめ。これをちょっと思い込んどかには言ってます。今日のご理解がここのところです。ね、七つ難儀に背を向けな、その難儀に本気で取り組まなければいけないという、逃げ出そうとしてはいけない、なぜかというとそれが男を受ける元なのだから、力を受ける元なのだからというのです。 八つやらねばならぬこと、やってならないことするな。八つやらねばならぬこと、これだけのことはやらなければいけない、教えをいただけばいただくことをこうあらなければいけない、実技丁寧神信心にならなければいけないと分かっておりながらそれをやらない。そしてやってはなら、ああこげなこじでおかげことすると分かっとるわ、こげなこじで信心しとるものとしていけないことだけれどもと分かっておりながらやってはならないことをするなというのです、ね、やつやらねばならぬこと、やってならないことするな。9つことって浅まい精神人なとこを受けよ。皆さんは今そこのとこを通っておられます、ね、トンを徳を受け、家繁盛、子孫繁盛、ありがたしで終わりになっております、ね、いわゆる子孫繁盛、家繁盛のおかげ、自分一代じゃない、それが子にも孫にも伝わっていく今年のおかげというのは、財産じゃない、物じゃない、金じゃない、残しておけるものは天地の信用である、ご神徳である。ご神徳を残しておかなければダメ、残したもので怪我をする、ばい菌のついたぼたもちを残してやっとるようなものだ。だからその親が残したばい菌のついたぼたもちを食べるようなことになるから、子供が難儀をしなければならないようなものを残してはならないという、ね、徳を受けなきゃいけない。それが家繁盛のもとにもなれば、また子孫繁盛のもとにもなる今年のおかげを受けなければならんというのです。もうとにかく訳が分かっても分からんなりにでも、お水の信心させていただくものは、まず不栄不足が大金も、不栄不足が出ることあるときにはです、ね、それこそ金光様をお唱えさせていただいておると、日頃いただいている教えがよみがえってくる。無理にでもそこのところを修行させてもらおうって、お礼の言えれるところまでおかげをいただかなければいけません。やれいたやという心でありがたし、今見かけようという心になるよ。痛い痛いではいけません。それこそ痛いということも痒いということも、ね、生あるおかげ、しるしである、命あるしるしである。これはもう本当に、間違いなしに心からです。痛い思いをするときに ありがたいという本当の心が出たら、もうその場でおかげになるんです。これは間違いないです。昨日東京のこれ年に何回か出ておる常盤台の本を明石という送っていただいておりますが、これの お父さんが大阪の伊豆教会の教会と先生、その息子さんです。大変東京でおかげをいただいておられる模様です。愛楽と同じようなことを言っておられるから大変ありがたいなと。助かる喜びから助ける喜びよというのが今年のスローガンらしいですね。あちらの伊豆を東京伊豆をの教会、常盤台の教会、助かる喜びから助ける喜び、愛楽次元活動がそうです。お互いがおかげをいただいておる事実を見極めて、そのいただいておるおかげを表していこうという、自分がおかげをいただいたおかげを今度はそれを、ね、たくさんの人に表していこうという運動。しかも愛楽の場合には、ね、愛楽次元活動ということは神仏が不思議な働きを示し表す、神が奇跡を見せると言うてくださるのがそれです。去年の暮れから今年にかけての暮れじゃないですかね、 もう親しかれてなりますでしょうか。愛楽玄関とか始まって、助かる喜び、あの今度は反対にもう一つ一歩前進して助ける喜びを分からせていただこうという、どういうことが助かっておるかというとです、ね、例えばやれいたや今見かけようという心になれる心が助かっておる心です。あれどうしてつまってこんな難儀せんならんだろうかと思っておったのが、その難儀こそ男を受けるもとであったと分かったときに、もうあなたは助かったということになるのです、ね、日教会のもう仙台の時ですから、総大さん岸という万事屋さんが今のおじいさんのまたお父さんですから、今の方とのひいおじいさんに一番初めの頃の人形の総大さんで、玄道に金光様がお祭りされた時に近所だからお参りになった、もう長年の農病でね、長年の農病でその朝が起きられ起きると頭がブラブラする、それで難儀しておられたのは近所に金光様ができたというのでお参りされた時にいただかれた初めての御教えがこの御教えだ、やれいたや今見かけようという心になるよ、非常に純粋なお方でした。それとも知っておりますがね、昔のそのお説教の中にその話をよく聞かせていただいて覚えているんです。裏のお庭を掃除されておったこう牢のこの入り口のところにドライゲのボタンのありますね、あれがずっとこう這わしてあった、それ小ぶどをこうやって引っ張って開けた時にそのイガイガのあのボタンのあれがピョーンとこう跳ねたんです、こう小ぶどをしたときに、それちょっと頭を持っていっとったのが跳ねたと頭にそのトゲが刺さったのが一緒じゃん、もうその瞬間です、そのおじいさんありがとうございますと言ってそのお礼が出たというのです、ね、真っ黒血が出るわけです、ね、今日いただいたばっかりのやれいたや今見かけを金光様ちゃんありがたいこと言わっしゃ、ね、痛い時でも今が見かけと言うてお礼を言わんならんという、それがもうそのままねその出たわけです、もうそれっきり脳病というその病気がねぎれのおかげをいただかれたという話をね聞いております、ね、やれいたや見かようという心になったらもう本当にその場でおかげいただけるんです。私は昨日この本あの伊豆の教科の先生は私よりも12歳ぐらい、どうも多いようです、このがもう今最近言っておられる先生が言っておられることはもうそれこそえげつないまでに金光様の信心はおかげをいただく宗教だと、もう生なおかげを即いただくことだ、もうそのことばっかり言い張っておられるようですね。金光様の信心教えとかね驚愕とか言うとそのおかげが まどろしな、もうこの方の道はもう人が助かることさえ言ってれば良いというのがお道の信心だ、もうそれをまあ私がこれ読ませてもらうと、えげつないまでにただ助かることが金光様の信心だというふうに言っておられます。私そのことを本当にやっぱり私もそう思います。金光教の信心はもう本当に助かることさえできればであります。それをそうだなと思ったらいただきましたのがビールの栓抜きをいただきました。ここにビールがあるけれども栓抜きの中から飲まれるとか飲みたいと思うときにその場で開けてやれるようなです、おかげの受けられるのが金光様のご信心だ、なるほど三宅先生が言われるのが本当だということなんです。ここでもそうでしょう、もうとにかく例えばその病人であってもどんなもんもう命がないというような病人でも必ず印が見えるんです。私がお取り次ぎさせていただいた、ね、だからその印が見えるから神様ちはありがたいという心になって一心にすがってくれるおかげになるのです。これはもう絶対です、ね、ビールが飲みたいとその場で開けてやれれるような栓抜きのようなもんです。本郷様のご信心栓抜きを借りに来るようなもんです。これは病気だけのことじゃありません。 経済の問題だって人間関係だって難儀という難儀の全てにおかげの印がすぐ見えるのです。喉が渇くならすぐ水を与えられる、お腹が空いているならね、すぐに一杯のご飯が与えられるほどしのおかげが受けられるのが私は水の信心だと思います。だからそういうおかげをいただきながらです、後どもはやれいたやという心、いよいよそのおかげの中から真ご真理を悟らせてもらうてです。どういうことの中にでもありがたしという心の出るような信心の稽古をさせてもらおうと、いよいよ喜びの信心生活をさせてもらわなきゃいけません。やれいたやという心でありがたし、今見かけようという心になるよ。どんな痛い思いをする時で今こそおかげをいただいておる時だと思い入れる信心をいただきたい。